ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。さて、能登半島地震発生から3ヶ月ほどが経過しています。今月は大規模災害時に問題になる災害時のトイレについての課題を専門家とともに考えたいと思います。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。
ビタミンラジオ。早速今月のゲストをご紹介いたします。日本トイレ研究所代表理事の加藤敦史さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の特集テーマは災害時のトイレです。2回目の今日は防災とトイレと題してお送りします。お食事の時間に近い方には大変恐縮なんですが、今日は大切な災害時の困りごとの一つを考えてみたいと思います。早速ですが、この防災とトイレについての関連性と備えに対してはどのようなお考えをお持ちですか？
トイレの強みってセクシャリティとか年齢を問わず、はい、みんなで話せますよね。
ああ、そうですね。
ね、大人から子供まで、はい、全員がある意味経験者でありプロフェッショナルですよね。ですから大学の先生も小学生も同じテーマで語れる。それがトイレの良さだと思うんです。そう思うと、まあ災害時ってなかなか身近じゃない話なんですけども、身近なトイレということをテーマにすると、すごく話し合えるんじゃないかなと思っています。
実際身近なトイレっていうテーマでお話しされたりすることもあるんですか？
我々はもう全てにおいてトイレから話します。なので、日常の排泄のことも、災害時のトイレのことも、街中のバリアフリーのことも、全部こうトイレという身近なテーマに置き換えることで、わかりやすくなると思うんです。まあ、環境問題っていうとちょっと難しいけれども、トイレの水の話というふうに考えたり、トイレで使うトイレットペーパーの使用量の話というふうに置き換えると、小学生も楽しく話せますよね。
そうですね。私の大学でもご講義いただいてるんですけど、トイレットペーパーどのぐらいの量を使いますかって聞かれた時にちゃんと答えられなかったような気がしています。
そうですよね、はい、なかなか皆さんそんなの測る機会ないと思うんですけども、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、今日トイレに行くときはいつものようにトイレットペーパーを手に取ると思うんですけども、すぐ拭かない、一旦伸ばす伸ばして長さを測る。そうすると自分にとって大切な長さってわかると思うんです。それは人と比べることではなく、自分が安心して拭ける、その長さって大事なんですね。でもそれがわかれば、それかけるトイレに行く回数。例えば災害時の目安としては、1日5回というのが目安として言われています。まあ、これも人によって10回の人も7回の人もいるんですけども、まあ、仮に5回。だとすると、その長さかける5回かける日数、トイレットペーパーってコロナウイルスが広がった時店頭からなくなりましたよね。
はい、なくなりました。
そうですよね。だから、まあ、約1ヶ月間ぐらいトイレットペーパーを買わなくても備えておくというふうにできると安心だと思います。
なるほど。そういうふうに考えることができるんですね。先ほどの備えっていうところにお話をちょっと戻ると、家庭とか職場で、今トイレットペーパーのお話が出ましたけれども、トイレの備えっていうことで、何かすぐに準備をした方がいいものっていうのはありますか？
あります。 トイレってですね、思っている以上に早く行きたくなります。
はい、
災害時でも。例えば我々の関係する調査では、大きな地震が発生してから3時間以内に約4割の人がトイレに行きたくなったというふうに答えてるんですね。3時間ですからもう命を守るのが精一杯。その後の話すぐなんですよね。その時にもし建物が安全であれば自宅のトイレが使えるんですね。使えると言っても水は出ないかもしれない。
はい、
排水できないかもしれない。でも空間はありますよね。
そうですね。
座り慣れた便器がそこにあるし、プライバシーも守られている空間がある。もちろん家族だけですから、鍵もかかるし、安心できます。そこに取り付けて使う災害用トイレがあるんですね。名前を携帯トイレと言います。ちょっと初めて聞いた方も多いと思いますが、袋式のトイレで、便器に取り付けて使う袋式のトイレ。袋の中には凝固剤もしくは吸収シートが入っています。まあ、どちらでもいいんですけれども、大小便を吸収する。もしくは凝固剤で固めて安定化して、一人一人が使ったら袋を縛って一定期間家で保管することが必要です。まあ、ゴミ収集が復活するまでお庭かもしくはベランダに一定期間置いておくことが必要になるんですが、これさえあれば真っ暗闇の中、外のトイレに行かなくて済む。エレベーターも止まっているので、階段を降りて行かなくても済む。さらには、悪天候かもしれないですよね。寒い、暑い、大雨かもしれません。そんな時でも、自宅のトイレをうまく活用できるのが、この携帯トイレなので、絶対に備えてほしいと思います。
携帯トイレってなんか、たくさん種類があるような印象があるんですけど、選び方のポイントとかはあるんですか？
大きく分けると、
はい、
袋の中には吸収シートもしくは凝固剤どちらかなんですね、うん、ですから大事なのは自分にとって使いやすい方です。複雑なものは避けた方がよくて、
はい、
災害時ですので停電します。薄暗いところで使わなきゃいけないかもしれません。まあ、照明はだから欲しいんですけれども、はい、手先が器用でなければ袋を破ったりするのも大変かもしれません。なのでご自身そしてご家族が使いやすい、悩まず失敗せず簡単に使える携帯トイレを選んでほしいと思います。
ちなみに携帯トイレなんですけれども、一般的には何日分ぐらいご用意があるといいんでしょう？
ちょっとここで計算方法をご説明します。
はい。
人数かける回数、1日にトイレに行く回数、これは国のガイドラインだと目安として5回というのが出てきます。
はい、
まあ人によって違うんですけども、まあ今日は仮に5回。それかける日数なんですけれども、国の計画では最低3日、推奨7日というふうになっていますので、まあ一人であれば5回かける最低3日だったら15回分。推奨の7日だったとしたら35回分。というふうに考えてもらえると良いです。
結構使うもんなんですね。
そうなんです。
やっぱり備えただけではなくて練習もしておかないといけないですよね。
そうですね、
はい、
災害用トイレって、まあ、今回今お伝えしているのは携帯トイレなんですけども、
はい、
おそらく見たことも聞いたことももちろん使ったこともないなんていう方がほとんどだと思うんですね。そういったものをいきなり災害時に使うっていうのはかなり心のハードルも高くなります。でも今電気もついて手も洗えて安心できる時に一回試しておくといざという時も心のハードルが下がるんですね。ですし使い方を間違えなくなると思うので一度試しておくというのが大事です。
本当に皆さんにちょっとお試しいただきたいですね。
そうですね。
はい。加藤さんはトイレから始める防災ハンドブックというご著書があると思うんですけれども、どのような本なんでしょうか？
災害時のトイレをどう備えるかを、まあ、見開きで全部で82項目あるんですけども。
はい、そんなにたくさん
ある。そんなにあるんですけど、でもポイントは見たいところだけ開いてみてくれればいいかなという本なんですね。で、災害時のトイレの基礎知識、まあ、オフィスや自宅で、備えておくべきこと、 さらには起きた後にどう運用するかなどセクションを分けて書いてありますので、会社で、それから地域で、避難所で、災害時のトイレをみんなでやってみようという思ってくださっているような方々にぜひ手に取ってもらいたいなと思っています。
ちょっと職場に置いておくのにも、ね、お家に置いておくのにもいいと思うので、ぜひ皆さんに手に取っていただきたいですね。
そうですね、
はい、
特に例えばケアに携わる看護師さん、それから環境衛生のプロフェッショナルである薬剤師さん、まあ、災害に専門に取り組む防災士さん、そんなような方々にはもう全員持っておいてほしいと期待しております。
そうですよね。いつも加藤さんには公衆衛生っていう観点から薬剤師さんとコラボレーションしたいんですっておっしゃっていただいているので、本当に心強く思っています。
日本中に薬局ってたくさんあるじゃないですか、
はい、
薬局はもちろんお薬をいただくところですけれども、衛生の専門の方がいると思うとちょっと心配だったら薬局に相談するとか、手指衛生のこと、それから日々の排泄のこと、さらには災害時のトイレ対応のこと、そんなことを教えてもらえる相談できる場が薬局だったら嬉しいななんていうふうに毎日思っております。
はい、この間の加藤さんと能登半島実はご一緒させていただいて、避難所のトイレの掃除もさせていただいたんですけれども、やっぱりトイレの環境が良くなるにはどうすればいいか、例えば明るさの問題とか、まあ、そこの空気の問題とかですね、換気の問題とか、いろんな視点があって、まあ、そこは薬剤師が、学校薬剤師とかも含めて、そういった公衆衛生を担っているので、私もとても気づきの多い時間でした。
はい。
番組ビタミンラジオ恒例の質問になるんですが、加藤さんご自身のビタミン剤となっている元気の源をぜひ教えてください。
私の大切にしていることで、避けられがちなことってあるじゃないですか。まあトイレとか排泄がそうなんですけども、はい、そういう避けられがちなことを日常に取り込むことで、社会や生活が豊かになるって私思ってるんですね。
はい、
そんな思いで活動しているんですけども、その思いをすごく共有してくれる、そうだねって言ってくれる仲間に出会うって機会が結構ありがたいことに多いんです。それは他の分野の方々なんですけども、そういった方々と出会えることが私にとってとても元気の源になっています。
先日の能登半島もご一緒したメンバーの方たちが、いろんな年代の方がね、いてとても勉強になりました。
そうですよね。
はい。
能登半島トイレ掃除隊ですよね。
そうですね。
はい。トイレ掃除って大事だと思います。これも結構難しいですよね。順番とか、どういう手順でトイレを掃除するのか、どういう薬剤を使うのか。ですから、家庭のトイレ掃除もそうですし、職場も、それから公園やパブリックスペースのトイレの掃除。なんか日頃からみんなやっておくといいですよね。
そうですね。
はい。
災害時のトイレの2回目は、防災とトイレをテーマにお送りしました。ゲストは日本トイレ研究所代表理事の加藤敦史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。
こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。4月18日は日本歯科医師会が制定した良い歯の日。厚生労働省の発表によると、30代の3人に2人に歯周病の症状があり、40代後半から歯を失っている人の原因は虫歯より歯周病の方が高い割合となっているようです。いつまでも美味しく食事をとるためには、毎日のお手入れで健康な歯を保つことが重要です。そんな歯の健康のために今注目されているのが口腔内フローラ。口腔内フローラとは、腸内環境を意味する腸内フローラと同じく、口腔内にも良い働きをする善玉菌、悪い働きをする悪玉菌、 強い方の味方をする日和見菌が混在していて、この3つの菌のバランスが理想的な比率に保たれていることを言います。この口腔内フローラが乱れると悪玉菌が活発になり、歯周病、虫歯、口臭などの原因につながってしまいます。だからこそ口の中の細菌バランスを考えたケアをすることがトラブルを防ぐ大切な一歩になります。そこでサラヤでは口腔内フローラに着目した新発想の薬用歯磨きクルクリン PG ガードを開発。口腔内の細菌バランスを考えて殺菌剤不使用、さらに清浄剤として注目成分のウコンエキスを配合しています。特別なケアを追加しなくても毎日の歯磨きから口腔内フローラのケアが続けられます。良い歯の日にちなんで今日から口腔内フローラケアを始めませんか？それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
災害時のトイレについて改めて考えてみるいい機会になったと思います。携帯トイレについても具体的な数値をもとに、ぜひご自分でどのぐらいの量をお持ちになったらいいのか考えてみてください。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト、携帯用の3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは4月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は5月3日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。